コモコパレード。
というわけでですね、結構最近は漫画の原作をやってましてですね。
はいはいはいはいはい。
2本。ああ、3本。だけど、1本は1コアを漫画コミカライズしてもらってるだけなので、
もうその、
俺がそんなに何もやることはないんだけど、2本はそのフィクションの原作をやっているので、大変です。
それいつ頃、いつ頃出るんですか？
何本か貯めてから出そうみたいな感じになってたので。
ああ、じゃあ今1巻分なのか3巻分なのか貯めてからボンと出るんですね。
そう、だから、なんか何本かは貯まってる。だから3は4は貯めてって感じで、そろそろ出て始める頃だと思うんだけどね。両方の連載
と。まあ、まだじゃあどこの媒体でとかまでは言えない感じ。
どこの媒体かって言えないのは覚えてないからだね。
まあまあじゃあ、まあ本当は覚えてるけど覚えてないって手でいきましょう。なるほど。
出版社とやってるけど、どこから出るのかって分かりづらくない？ウェブ媒体って。
そうですね。わかりますよ。なんか何個か聞いたけど、どれがメインなのみたいな、全部宣伝しなきゃいけないのとかってなりがちですよね。
何個かいろいろ出るパターンもあるし、1個で限定だけど、編集さんは出版社だったりするとかね、いろいろあるんですよ。
いや、わかります、わかります。はい、ありますね。
だから、わかんないし、間違ってもいかんし、まだタイトルがやっと決まったとか、そんなぐらいなので。
おー、なるほどなるほど。でもすごいですね。まあ一コアも含め3本漫画原作者仕事。
そうだね。で漫画2本連載してるからね。
はいはいはいはい。
月5本連載ですよ。大したもんですよ。
いや本当すごいですよ。これはマジです。
しっかり漫画家じゃないですか。偉いじゃないですか。
偉いと思いますよ。本当にそれは。
偉いよ。なんかね、もう延々やってるよね。
まあ僕もまあそうなんですけど、僕はまあラムさんと違って漫画だけだから、まだYouTube だなんだは今はやってないんで、あれですけど、すごいですよ本当。
だってさ、最近始めた感じだけど、もう麻雀のやつだって5年やってるからね。
あれもう5年になりますか、近代麻雀。
コロナ1年目やったんだよ。
あ、そうでしたっけ。はいはいはい。
コロナ1年目だから、麻雀誰とも打てずに、結局未だに誰とも打てないんだけど。
そう、いや、俺もだから、近代麻雀、マジで中学ぐらいから読んでたから、近代麻雀で書きたいっていう話を、近代麻雀の編集に言ったことあるんですよ。
うん。
ほんならなんか、自分が打つやつやってって言われて、
そんな
時間はないんだよなと思って。
まあでも、そうなるんじゃない？
そうですね。だからその時はそんな時間なかったんで断っちゃったんですけど、そう。でも、それが多分、ラムさんがやり出した頃だと思うんで、あれもう5年も前なんですね。一応ちょっとなんかお会いしてちょっと喋ったりしたんですけど。
もう少なくとも4年以上やってるよ。
長い。ちなみにこの5年間で何回麻雀は打ってるんですか？
麻雀なんか触ったことないよ。
あれだけ？ゲーセンとかだけってこと？
だから雀荘には入ってるよ。今日も雀荘でインタビューしてきたよ。
あ、なるほど、なるほど。だから雀荘に行ってる回数に関してはかなりの雀士の回数いってるんですよね。
あと雀荘のルールに関してはめっちゃ知ってると思う。
変わった麻雀へのアプローチだけど、なるほど。
アウトとか知ってるし、量がどんな感じとか、そういうのはすげえ知ってる。お土産こんなのもらって女の子困ってるんや。
普通の麻雀だけ知らないことばっかり知ってるの。
だから多分、まあ雀荘メンバーでも知らない麻雀の裏舞台みたいなのはよう知ってるし、麻雀プロにもよく合ってるけどね。
うん。なるほど。
そうそう。
まあ僕も実はそのポーカーやってると麻雀プロ、まあよく会うんですよ、テイクで。
なるほど。
一緒になるんですよ、うん、大会出てると。
いや、二階堂さんとか会ってるからね。
ああ、二階堂さんね。はいはいはいはい。
うん。向こうから会いたいって言われたからね。
あ、なんか、多分強調するとこだな、これは。
いや、そんなことない。いやいやいや、ありがたかったけど。
あ、でもじゃあ、二階堂さんはもう村田ラムのことをご存知でファンでいらしてくれた
と、ね。ファンで、ファンとは言わないけど、まあ、ちょっと、だからちょっと、僕の連載で呼ぶ、なんかこっちから声かけるのはちょっと売れっ子すぎる感じはあったけど、あっちから出てくれるっていうならありがたいって感じじゃん。
そりゃもう、そりゃそうっすよ。
ねえ、俺でも知ってたからね。そんな言い方もひどいけど。
いや、でも、いや、というか、ラムさん、二階堂さん知ってるんだなと思いましたよ、でも。
いや、っていうか、ダウンタウンのやつとかに出てたでしょ。ダウンタウンに、タモリクラブとかに出てたでしょ。
あ、そうでしたっけ、二階堂姉妹、う
ん、あ、二階堂姉妹は知ってたよ。
なるほど。
そう、なんか割れ目でポンとかもなんとなく見てたんや。
その麻雀やらないのに割れポンは見られてたんですね。へえ、なるほど。
そうだからぼんやり見ていただけだけど。
そうですね、はいはいはい。
いや、だからルールはわかるのよ。さすがに、何にもわからないわけじゃないんですよ、麻雀は。
もちろんもちろん、打てと言われて座らされたら打てるぐらいはできるってことですよね。
いや、むしろだから、ファイトクラブとかやってたから。
あ、麻雀ファイトクラブ、はいはいはいはい。
だから ゲームでやってたから、ゲームで覚えたルールだから、あれなんだ、リアルな麻雀ってさ、麻雀牌だとさ、振り転したりとかやってもブーって言ってくれないじゃんか。
いや、そりゃ言いませんね。ブーとは言いませんね。はい。
で、勝手に全部やってくれちゃうじゃん。
だからそうね、これ地位できるけどするとか、これもう上がれるよとか言ってくれますからね、ゲームは。
だから、そういうのを、自分で、はい、なんていうの、牌を整えたりしたことがないから。
はいはいはいはい。
だからそういうことができないって感じだよ。どっちかというと。
なるほど。まあでもそれもまあ実際ね、すぐ覚えらしたら、やり始めたら簡単なことでしょうけど。
いや、まあよっぽどそういうのが全くできないタイプの人間じゃないので、多分一週間とか、なんか誰かが付き合ってくれたら、それは当然覚えられるようなことではあるんだけどね。その勝てなくてもね。
でも、近代麻雀で5年連載してたら分かんないんですけど、その編集さんなのか、まあその二階堂さんがいらっしゃるけど、なんか、打ちましょうよって話にはならないんですか、今度打ちましょうとか、これから打ちましょうみたいな。
そもそも担当が麻雀プロやからな。
そうそう、だから5年もやってたら、ちょっと、まあ、やりますかってならないもんなんですか、
ね。レベルが違いすぎて誘われへんねん、もう。
あ、なるほど、プロすぎるから、
だからあれは言われた。
触ったことないですっていう村田ラムは呼ばれないんだ、まず。遊ぼうってならないのね。
ロールプレイング麻雀雀荘みたいなのがあって、女の子をコスプレしてて、
はい、
まあギャル麻雀なんだけど、まあもうちょっと遊び要素が強くて、
はいはいはい。
勝ったら魔法とか手に入れて、
うん、
その魔法がだからなんつうの、ちょっととんでもない、プレイができたりするやつなんですよ、
麻雀内で使える魔法を覚える。
そうそうそうそうそう。そういう。
あ、面白そう、面白そう。
で、まあ、もちろんスポーツ麻雀というか、スポーツ麻雀ですらないのかな、なんつうのかな、金がかかってないし、
はい。
なんか、週に1回、麻雀講習会じゃないけど、あんまりやったことない人用に、
ああ、そういう勉強会やってるんですね。
そうやってるから、別に、まあ、その時でもいいし、その時じゃなくても来てくれたら、なんかあれしますよと言ってくれたりしたのが2、3回あったけどさ。
うん、うん。
まあ、なかなか、ね、忙しいので。
まあ、まあ、そうですよね。そうですよね。確かに。ただ、まあ、5年って聞くと1回ぐらい打ってないのかなと、それこそプロと打ったよとか、そういえば聞いたことないなと思ったら、本当に一度も打ってなかったんだなという。
あと、大阪にさ、なんか西成にあの、西成で覚醒剤を売るなとかさ、看板出てるとか、はい、あの、看板作ってる利川さんっていう人の本拠地というか、
はい、
なんかベーシックな場所は、あの、西成の雀荘だからさ。
ああ、なるほど、なるほど。
そこにはちょいちょい顔出すけど。
その、だから、プロ雀士と同じレベルのディープなところにはいっぱい動いて行ってるのに。
天一はたまに行くけど。すごい、すごい雰囲気やなって思うけど。
まあまあまあ、そうでしょうね。
いや、ただ別に西成の麻雀がそんなにレートが高かったりはしないんじゃない？別に。
そうだと思いますよ。多分ですけど、高くはないと思いますよ。
その、普通にやってるところだからね。あの、なんかその、すごいところはあるのかもしれないけど。でもなんか本当に高いとこってあれだよね。マンションの中とかだよね。
そうだと思いますね。その雀荘でっていうのはまああんまない気しますね。はい。
1日で50万動くとかそんな感じの。いいよ、じゃあ
北川。それこそ昔の近代麻雀の作家さん1日に200万負けたみたいな人いましたからね、なんか。そういうところでやってるんでしょうね。
いや、北川君がそんなにポーカー得意って言うんだったら、俺となんか現金300万ずつ持ち合ってやろうや。
違うんですよ。その300万持ち合ってやるとかじゃないんですよ、ポーカーは。
なんで300万持ち合ったらポーカーにならないの？
いや、ならないわけじゃないですよ。僕がやってるやつは、その別に、1対1で300万掛け合うみたいなやつをやってるわけじゃないんですよ。それってもう運の要素強すぎるじゃないですか。じゃなくて、もっとアベレージでその1日かけて儲けるみたいなポーカーなんで。
俺、北上くんと腕相撲で300万かけたい。
いや、それだともう、その、もう、ほぼもう無条件で負けるんですよ、僕。
あの、辛いもん。
体な力というか、もう腕の太さ全然違うじゃないですか、ラムさんと。
辛いもの食べ対決。
だからスタートラインもおかしいんですよ。食べれないやつだから、僕は辛いもの。
大食いだと俺そんなに大食いじゃないもん。
いやでももう勝てないよ。この間もあの20代の子と僕原宿のスイーツパラダイス連れてかれたけど、ほぼ何も食べれなかったよ。
ほぼ何も食べれないはひどいけど、
スイーツパラダイス一皿にパンパンにケーキ持って、それで終わったよ。
俺、北上くんとフルーツパラダイス行った覚えある。フルーツ、ん？スイーツパラダイス。
スイーツパラダイスね。スイパラですね。
一緒に行ったことある。
行きましたよね。もう、結構前ですけど、行きましたよね。覚えてますよ、僕も。
全然食えなかったよ、俺も。
原宿じゃなかったと思いますけど、食えなかったっすよね。
もう4つぐらい食べて、なんか、悔しいから、カレーみたいなのちょっと食べたけど。もう
なんかでもね、なんか とにかく若い子はみんなスパゲッティを食ってましたね。スイパラのスパゲッティがうまいって言ってみんなスパゲッティばっか食ってて、スパゲッティ取りに行くたびになくなってましたね。なんか
パンチョとか行けよ、もう。パンチョでいいじゃない
ですか。
なんで、絶対にケーキとかの方が単価高そうだけどな。
ね、まあまあまあ、ケーキもその後みんなバクバク若い子は食ってましたけど。
そうなの？
いや、大食い憧れるんだよな、ほんと。僕の池袋で友達が飲食店やってるとこも、この間 YouTuber でいいのかな？大食いタレントって呼べいいのかな？なんか、エビマヨさんっていう、大食いの人が来て、なんか4キロぐらいのカレーの上にもう、カツからウインナーからエビフライからなんか死ぬほどの揚げ物乗ってるやつ食べたって言ってて、見たらめっちゃ細い女の子でビビりましたからね、ほんと。
いや、それはだからさ、なんか結局、そういう人らはいいけど、別に大して食わねえのに太ってんのに、そんなことしたらもっと太るから、どの道そんなことやる意味がないからな。俺は
でもなんかラムさん昔でもなんかあのすごい 大食いっていうか、なんていうんですか、デカ盛りのなんか仕事やってましたよね。
やったよ、バカバカしい。だ食えねえのに。
なんかとんでもない僕、天丼でしたっけ、なんかすごい写真見せられて。
もうなんか、蓋閉められるところまで食べて、ギュッて閉めて帰ってきた。
ははははは。でもあれも何店舗か行ってるんですよね。
いや、いっぱい行ったよ。あの、なんか、だって2社で行って、1社でどっかでやったら、なんか受けが良くて、なんか宝島とかでもやってくれとか言われて行って、だから、10件ぐらいは行ってると思う。
すげえな、まあ、都内というか関東圏内的なとこですね、きっと。
ほん
と
嫌い。あの、お盆にいっぱいカレーがビジャビジャこぼれてるようなやつ
とか。ああ、僕もああいうの、まあ、SNS とかでしか見たことないけど、あれ食欲下がりますよね、マジで綺麗に出てくれないと。
いや、下がるわ。ほんと嫌いだわ。なんか、
豚でもそういうのも行ったんですね、じゃあ。
行ったよ、行ったし、一応食ったんだよ、もう。
まあね、企画ですから。はいはいはい。
いや、なんか、別に食べなくてもいいけど、いちいちなんかこうもったいないもあるしさ。
うんうんうん。
いやー、食えないね。マジで。なんか、なんかさ、ただただ敗北感とか感じて、なんかこう、帰ってくる感じ。なんか、どの店行ってもさ、ほとんどの店で、うんうん、あの、ギャル曽根ちゃんはいいねーって、ギャル曽根をみんなが褒めるという。
あ、その、店長というか作った人が。
うん。ほぼほぼ、ほぼほぼ来てる、ギャル曽根が来てる店はみんなギャル曽根がいかにいい子だったかを褒めるという評判の良さがえげつなかったなぁ。
そんないい子なんですね。あの、ゴッツで食ってたの見て化け物だな、この子とは思ったのはすっげえ、未だに覚えてますけど。
あれ、すごかったよな。バキュー
ブ藤原が全然使えない回の。
だって、あの二人と、ココリコ二人と、ヤフマちゃんと、ダウンタウンだから、まあダウンタウンはなんか他にも食ってたけど、にしたって7人で総掛かりで食って全く勝ててなかったもんね。
すごいっすよね、マジで。7人、野郎7人って女の子1人に負けるってとんでもないっすよね、ほんと。
俺なんかさ、一平ちゃんとか食べてさ、なんか焼きそばがうまく喉に入っていかないときに、いつもギャルソネットってこう浜ちゃんからタッチしてまっちゃんが焼きそばを食うけど遅いやないかって言われた時に入っていけへんって言ってたのをいつも思い出すなんか思ったより入っていけへんって。
確かにね、焼きそばって入っていかないですよね。
いや、だからさ、どうやってあんなに入っていかせてるんやろうって思うよね。
いや、思いますよね。浜ちゃんももう口カッピカピになってパンパンでしたもんね、うん、口の中。
だからさ、口パンパンにするとダメなんだと思うんだよな。
パンパンになる前にもう、その、通していかなきゃいけないんでしょうね。そうそうそう。まあ、あの、誰が何を言ってんねんって話ですけど。
うん。クソ弱。弱弱、弱、弱太郎。
弱よ、イブ、イブ、イチョウ弱太郎が何を言ってんねんって思うんですけど。いや、でもね、大食いタレントはその YouTube で友達の店が映ってるかっていうのを見たエビマヨちゃんって方もそうだし、あの、マックス鈴木さんとか、うん、男性の方で、ああいうの僕 YouTube 見るの好きなんですよね。めちゃくちゃ憧れる。マジで、マジで一日だけあの胃袋とあの口が手に入れたいもん、なんか。
柏木さんとかと遊びに行ったらいいじゃん。
あ、柏木さんもすごいですもんね。
さあ、もうそのトップ大食いの人とは違うかもわかんないけど、めちゃ食うよ。だってさ、一緒に四国行った時さ、
うん、はい。
うどん屋さん4軒回ってさ。
うどん屋さん4、まあまあ、一個一個はちっちゃいんですか？
いや、普通にちゃんと食べたよ。俺も食べたよ、4軒は。
すげえな
ー。ただ、柏木さんは、あったかいの冷たいの2杯ずつ食べてた。
うわ、すげえ。
あと、おでんも食べてた。
で、すごいね。
それで、だから、午前中というか、昼間に4軒回った後に、
はい。
あの、夜、ちゃんとした夕食食べて、あの、鶏。
そのうどんはお昼ご飯ってこと？
うん、8杯な。
お
で、夜、若鶏の、若鶏じゃない、なんか、鶏の丸焼きみたいなのが、その結構名物なんだけど。
なるほど。
それを食べて、 食べて、あの今からでか、まあホテル行きましょうってなったら、こういうところのスーパーいろいろ地元の食材があって美味しいんでスーパー寄って帰りますって言って
すげえな、それ1日の出来事の話を今聞かされてるんですよね。
1日の出来事というか、もう半日の出来事やな。
いや、とんでもないね、やっぱ柏木さんすげえな。
うん、いやだから11時と9時ぐらいの話やで、
ね、いやもうほぼほぼ僕からしたらもう大食いタレントなんよな、聞いてて。
いやいや、だからそれはそれぐらいは全然ですよ。もうでも大食いタレントはだからそれを、その倍ぐらいをいっぺんに食うとかそういうレベルよね。
そうっすよね。柏木さん二人ぐらいとギャル曽根だったらギャル曽根勝つのかな。
勝つね。
勝ちそうだな。
勝つね。いや、なんかちょっとやっぱりタレント級の人は次元が違うような。うん。なんか物理的に。
いや、だからなんか会いたいっすもん、大食いタレントの人マジで。どんだけ食うのか横で見てみたい、なんか。
ハンターハンターのあの初期に出てきたデブみたいなな、質量が合わないぞって。
あ、はいはい、メンチの相棒みたいな。
クラピカに合わん、なんか。あれでも多分念能力で食ってたんだろう、あいつ。
なんだっけ、ブハラだ、ブハラ。
いや、そんな本当にだって、合わないだろう、計算がっていうさ、あのギャル曽根の中に入らないだろう、ってなんかさ。
いや、本当ですよね。
大丈夫か、肝臓とか圧迫されねえかみたいなさ、なんかちょっとこう計算が合わない量食うよな、あの人らは。
うん、の普通にちっちゃいギャルちゃんとか見てても、普通の女の子なのに、ありえない量食ってますからね。
いや、すごいよね、本当に。
いや、もうマジで、大食いタレントって、本当すごいなと思う。なんか、なんていうんですかね、なんか人間じゃなくて、本当ライオンとかわかんないですけど、なんか違う動物の食事を見てる気になるんですよね、YouTube 見てると、なんか。
なんかわかんないけど、ライオンぐらい。
こんなの食えるわけないって思うんで。
ライオンぐらいの量食いそうやからな。
ねえ、だからギャル曽根対ライオンとかもうそういう次元ですよね、やるならね。
そうそう、ゴリラとかな。
ゴリラとか、そうそう、そういうの見たいみたい。
豚とか、なんかそういうレベルだ
よ。もう人間でだってあんな人らに一般人勝てないんだもん、なんか。
いや、そう、だって、いや、だってその、いわゆる、二郎とか、でかいでかいって言ったら、なんやかんやって、一皿やからな。
確かにですけど、
ね。いや、すごいよ。いや、だから全然すごい。全然。だから、そんな大食いとかはもう全然ですよ、俺は。むしろ、やや細い方ですよ。なんか意外と食べれないですねとか言われる方だから、俺は。
あー、なるほどね。ラムさんのこの体格からもっと大食い系なのかと思われちゃうんだ。
うん、なんか、でもちょっと、確かにちょっと下がってる気がするな、食える量も。なんか。
まあ、そら、そうですよ。
なんか、正直、その、一番オーソドックスな量のココイチを食べてお腹いっぱいぐらいの感じじゃない。ザ普通
普通の胃袋になってきてる。
あれ300グラムぐらいだよね、確かね。300グラムの米と、
うん、でもカレー大盛りはもういらないってことですよね。
うん、なんか大盛りにするとしない方が良かったなってやっぱ思うことが多いから。
わかります。もう大盛りはね、なんか大盛りっていう単語はもう卒業しましたね、僕もとっくに。
うん、一平ちゃんも小さい方食べるもん。スーパーに売ってる方
食べる。いや、なんかだから母ちゃんとかが尋常じゃないぐらいちっちゃいカップラーメンとか焼きそば食うんですよ。
あるな、ちっこいやつな。
それは中学高校のサッカー部だった頃は僕もそれなりに食ってたんで、スーパーであれ見てゲラゲラ友達と笑ってたんですけど、だんだんあれ買いたくなってきましたからね。
あのちっちゃいあのビールとかな。
そう。あれ、あのちっちゃいスーパードライとかもうちの母親買ってきてとか昔から言ってて、こんなの飲むの、金払うのバカじゃないのみたいな、飲まないか500買えよと思ってたんですけど、だんだんなんか、まあ確かに瓶ビールのグラス一杯でほっとして寝るぐらいがいいよなってなってきますよね、なんか。
もう俺家で飲まないからな、しかも。
あ、そうですよね、ラムさん家飲み全然しないから。
家飲み全然しないから、だから仕事が忙しいと全然飲まないね。
その、仕事忙しいけど今日夜ちょっと飲みに出ようかなっていう飲みたさもないんですね。
もうだから、いや、今日酒飲みたいから飲みに行こうっていうのは、もう、少なくとも5年はないし、もっとないと思う。
ほいほいほいほい。
もう西荻に引っ越してからあんまりなくなった気がするな。
ああ、そうなんですね。なるほど。
花の馬場に住んでた時までかな。その、俺の意思で酒を飲みに行ったって、なんつうの、約束がないのに飲みに行ったのはもう、それ以降ないかも。
そうなんですね。うん、やっぱその20代の頃のラムさんも本当朝までゴールデン街みたいなのよくあったんで、やっぱすごいお酒お好きなイメージが強かったんですよね、若い頃は。だから今のラムさんみたいな形になると思わなかったっすよ。
うん、だって忙しいもん。いや、忙しいのもあるし、
ま
あ、
その答えに対してはまあそら飲まねえよなとしか言えないんですけど、
まあ西荻に行った時点でさ、まあ西荻で飲む分にはいいけど、新宿で飲んでたからさ、
はいはいはいはい、
新宿で飲むにはちょっと遠いんだよ西荻って。
確かにね、まだ中野、東中野あたりならともかく、西荻はちょっとね。
まあ、吉祥寺とかで飲むのはいいけど、まあ、吉祥寺や西荻で飲んでなくもなかったが、まあ、ほとんど飲んでなかった。
でも徐々に減っていったってことですよね。
で、東村山に来ちゃったら、で、東村山に来て、ついでにコロナだったんだぜ。それは飲まないやろ。
もう、そっからもう全然飲まない。人生になってったんですね。
いや、まあそう、飲まない人生ってほど飲んでないわけじゃないけど。
でもまあ、誰かに飲みに行こうと言われるか、自分から誰か飲みに行こうぜって言わない限りは、もう、東村山ってお住まいの家ではまず飲まないわけじゃないですか。
まあなんか、日高屋行くとちょっと飲んじゃうかも。
なんか、ちょっとちょい飲みセットみたいな。
餃子といやいや
ビールと。
最初にさ、なんか、うん、いろいろ言われるじゃん、その20歳以上しかお酒提供してませんみたいな。
はいはいはいはい。
誰にイエスイエスとかしてるとお酒頼まなきゃいけないのかみたいになっちゃってんだよ。やっぱり日高屋ってビールうまいんだよな。
それでついついポチってしまうと。
いや、なんか日高屋のビールってうまい気がするんだよな。360円ぐらいだし、なんか。
ね、まあでもわかりますよ。なんか中華のああいう、なんで町中華もそうですけど、ちょっとビールでまず行きたいですよね、最初に。
まあ、回転が早いからかな、生ビールってやっぱり、なんか、回転早くて、すげえ清掃してる店じゃないと美味しくないからさ。やっぱうまいんじゃないの、日高屋は。
ああ、確かにそうですね。うん、うん、うん、うん。わかります。うん。そういう意味では確かに日高屋のビールってなんか意外とちゃんと評価した方がいいかもしれないですね。今度日高屋いたらなんかちゃんとビール頼んでみようって思う人がここに一人生まれましたけど。
でも、ね、はい、日高屋の評価が低いんだよ、なんか。
でもなんだかんだでも頼んでますね。うん。
なんか餃子とかにしてもさ、なんか王将のがうまいとかさ、なんかこう王将なんてお前拳銃で殺し合ってる関西のヤクザラーメン屋やで。
まあその合ってるけど説明は
社長の
合ってないとは言えないけど、
あれあれの大阪京都の争いで社長頭ぶち抜かれてんねやろ。
ぶち抜かれてるけど、やっぱり関西帰るとフラット大阪王将や餃子の王将行くね、なんか。
大阪王将とか東京に多いのは京都王将なのか。
そうですね。
そうです
ね。餃子の王将が多いのかな。でも最近ね、なんか店舗増えてるんですって、大阪王将。実は、神保町とかにもできた
り、うん、
増やしてるらしいですよ。
だから別に関西に行ったかてって感じはあるけどな。別に東京でも全然あるからな。
そうですね。なんかだから僕、東京出てきて1週間ぐらい、まだ18の頃に、下北になんか餃子の王将を見つけた時めっちゃ嬉しかったの、未だに覚えてます。
どんな大阪に、大阪に帰りたいんや。
なんかやっぱ、いや、というか、あ、餃子の王将食べれるんだ、東京でもっていう、ほっとしたというか、すっごい嬉しかったんですよね。あと、新宿で天一見つけた時もすっげえ嬉しかったんですよね。
大阪、なんか王将はすごい、早い段階で全国区だった気がするよ。てか、俺、福岡でバンバン王将ばっか食ってたもん。
ああ、そうなんですね。でもなんか、なんとなくまあ、18のガキだから、東京にそういう餃子の王将とかがあるとも知らなかったんで、関西しかないのかと思い込んじゃってたんでしょうね、きっと。だからすごい嬉しかったんですけど、福岡はでも福岡でなんかちっちゃい美味しい餃子あるじゃないですか、なんか。
あるね。
一口、あれ、うん、あれも好きですね。なんか福岡行ったら、あっち食べちゃうな。
むしろ大阪に日高屋とかないんじゃない？
あ、ない。日高屋は僕東京で連れてかれて知りました。今、もしかしたら関西のどっかにあるんだったらごめんなさいだけど、僕が18までの頃はなかったっすよ。
よね。
大戸屋と日高屋は東京で覚えました。
ああ、大戸屋もありそうだね。大戸屋ももっと池袋発祥だからな。
あ、そうなんですか。へえ、知らんかった。
池袋のあそこやろ。サンシャイン通りのところだろう、確か。
はいはいはいはい。場所はわかりますけど。あ、うん、あれが1店舗目なんだ。
だと思う。確かそうよ。うん。でもなんか伊集院さんが最初に行ってた頃とか、普通のちっちゃい居酒屋だった、ちっちゃい定食屋だったらしいから。
あ、なんか。チェーン店じゃなく、最初は定食屋から始まってるんですね。なるほど。
まあ、より家庭的な。チェーン店だったんじゃない？チェーン店だったとしても。
ああ、なるほどね。
今みたいな、すごい、チェーン店って感じじゃなかったよね。
なかったんですね。へえ、知らなかった。へえ。
まあね。
いやー、でもあれだな。九州のあの、屋台で餃子食って焼酎飲みたいな。
なんかもう俺がやっぱいた時って、なんか屋台は高いし、なんかあれだ、なんか、行っちゃいかん方がええよみたいなのがみんなの中にあって、ほとんど行ってないんだよな。
あ、そうなんですか。じゃあ地元の人は屋台じゃなく、別の普通の居酒屋で飲むもんなんですか、その頃は。
俺の頃はやっぱラーメン屋がめちゃくちゃ安かったから。
ああ、なるほど。ラーメン屋でビール飲んでラーメン食うみたいな感じなんですね。
もうラーメン280円とかだったからさ。
うわぁ、いい時代。もう最高っすね。もうその時代に戻って、ほんと、今のラーメン、高すぎるのよ。
いや、だってさ、定食屋で、ほとんどのものが500円以下で、なんか、なんだったかな、唐揚げかなんかだけが600円ですげえ贅沢みたいな、そんな値段設定やったかね、当時は。
うわぁ、最高の時代っすね、マジで。
そうそうそう。だから、とんかつとか食べ、とんかつ屋さんとかでとんかつ食べたって1000円ちょいぐらいだったもんね。
うわ、いいな。ラーメン280円で、とんかつで1000円いいな。もう今、ラーメン東京なんてね、1500、600円とかなってきてますもんね。
まあ、何食べても、高いか、スカスカになっていくか、どっちかやね。だから、まあ、高い方がまだいい
んや。高いか、なんか、セブンイレブンみたいな、上げ底で。
だから、量減らすとか、そういうのするんやったら、値段上げてほしいやんな、どっちかっていうと。
いや、僕もそうですね。そう、それはもう、大食いではないけど、量減らされるのは嫌ですね。
そう、だから、なんか、質とか、変に質下げたりするんやったら、っていうのはあるな。
うん、思いますね。
まあ、そんな感じですか。
はい。ではちょっと漫画原作やら忙しいラムさんはもう麻雀やる暇もないということで。
いやいや。まあそう言うとねえよそんな時間。竹勝負のためにそんなことやってられるか。まあお世話になっておりますけど。まあまあ、はい、まあまあ普通の人の年収分ぐらいは竹勝負に稼がせていただいてるんで文句も
言っちゃいますけどちゃんと割と分かりやすい金額言っちゃったな。はい、
ありがとうございました。
ありがとう竹勝負ということで、
はい、さよなら。
さよなら。